今の住みよい環境を将来につなぐため、一つ一つの施策を着実に実行していく。令和7年第2回江戸川区議会定例会が6月6日から24日までの会期で開催されました。本会議冒頭に行われた斉藤区長の召集挨拶を紹介します。挨拶をしている斉藤区長の写真があります。今年も春から区内各地におきまして、地域祭りなどのイベントが賑やかに開催されております。私もそれぞれの会場にお伺いしておりますが、地域の皆様の笑顔や活力を肌で感じているところです。開催にあたっては、運営に携わっている方をはじめ、見えないところで尽力されている方も多くいらっしゃいます。様々な方が一体となって作り上げたイベント一つ一つに、本区の豊かな地域の力を実感しております。また同時に、お祭りを軸とした人と人との絆がこうして着実に受け継がれていくのだと心強く思います。そして来たる8月には、50回の節目を迎える江戸川区花火大会が開催されます。夜空を彩る大輪の花火を皆様と一緒に見上げることを今から待ち遠しく感じます。思えば今から50年ほど前、当時100歳を超える区民の方はわずかお一人でした。しかし今では100歳を超える区民の方々は237人いらっしゃいます。これは医療の進歩や介護・福祉の充実、経済の発展や住みよい環境づくりなど多くの皆様のご尽力の賜物であり、人と人との支え合いやつながりを大切にしてきた本区の歩みを象徴するものだと思います。今後もこの江戸川区をさらに活力あふれる街にしていくために、区民の皆様、議員の皆様と知恵を出し合い、一体となって区政を推進してまいります。昨年行われた第49回江戸川区花火大会の様子の写真があります。引き続き丁寧にご意見を伺い、施策の見直しを進める。こうした思いを背景に、区ではこれまで将来に向けた施策の見直しを区民の皆様の声を丁寧にお聞きしながら進めてまいりました。いただいたご意見を踏まえながら、対象の300近い取り組みのうち、すでに半数以上に着手しているところであります。一方で、使用料の見直しや自己負担の導入など、特に様々な観点からご意見をいただいたものについては、引き続き区民の皆様、関係団体の皆様の声をお聞きしながら、検討を続けてまいります。そのような中、本定例会でお諮りしております施策について、少子化への対応、教育環境の充実、共生社会の実現、という3つのテーマに沿ってご説明いたします。安心して産み育てられる子育て支援を展開。1つ目は少子化への対応です。希望する方が安心して子供を産み、育てられる環境をさらに整備していくためには、子育てをする方の多様なニーズに応えていく必要があります。その一つが、小学校における登校時間前の居場所づくりです。令和6年に区が実施した調査では、登校時間前に校門の前で待っている児童がいるという、区立小学校の割合が約8割となっておりました。このいわゆる小一の壁の問題を受けて本区では朝7時半から学校内に児童の居場所を用意し、見守りも行うことで 登校時間までの間、安全安心に過ごせるようにしてまいります。まずは地域バランスを勘案しながら、10校程度の小学校で選考を実施し、準備ができ次第、全校に展開してまいります。また、経済的な負担を軽減する取り組みも、子育て支援には欠かせません。その一つに、保育料の無償化があります。これまで補助の対象とならなかった0歳から2歳までの第一子のお子さんにつきましても、保育所や保育ママなどの保育料を9月から無償化します。手をつなぎ笑顔のランドセル姿の子どもたちの写真があります。すべての子どもたちが安心して学べる環境を。二つ目は未来を担う子どもたちを育む教育環境の充実についてです。本区では一人一人の子どもに対し、その子の特性や発達に応じた教育環境を提供したいと考えております。その一環として、区立小学校において自閉症・情緒障害の特別支援学級を新たに設置することとし、その準備を進めてまいります。よりきめ細かな指導を必要とする児童に対し、常時、少人数の学習環境を提供することで、一人一人の特性や状態に応じた教育を行ってまいります。また、水泳授業の安定した実施と、学校施設のさらなる地域開放のため、学校プールの屋内温水プール化と、共同利用を進めます。現在、区立小中学校においては、一部を除いて各学校に屋外プールを整備しておりますが、暑さの厳しい日が増えていることなどにより、水泳授業の計画的な実施が困難になっているほか、教職員の負担が大きいなどといった課題もあります。そこで今後は原則として、一部の中学校に屋内温水プールを設置し、近隣の小中学校4校程度と共同で利用していきたいと考えております。これにより、児童・生徒に対して安定した水泳環境の提供を行うとともに、地域の皆様にもお使いいただけるようにしてまいります。また、現在、区立の小中学校においては、給食費が無償化されており、経済的支援が必要なご家庭には、就学援助の制度もありますが、私立の小中学校などへ通学している児童生徒は、その対象外となっております。そこで今回、その対象を、私立学校、各種学校に通う児童生徒にも拡大いたします。在籍する学校にかかわらず、本区にお住まいのすべての児童生徒が安心して学べる教育環境を整備してまいります。
共生社会の実現に向けた体制の整備。三つ目は、年齢や障害の有無にかかわらず、誰もが安心して自分らしく暮らすことができる共生社会の実現です。本区では、文化やスポーツの活動拠点となる文化スポーツプラザを本年4月に開設しました。今回、さらにパラスポーツに親しむことができる環境づくりを推進するため、障害のある方を対象としたサッカー教室やバスケットボール教室などを新たに開催するとともに、車椅子フェンシングの設備の導入を進めてまいります。また、障害のある方がいつでも気軽に相談できる体制の整備も進めてまいります。現在、障害に関する相談につきましては、区役所の本庁舎を中心にお受けしておりますが、もっと身近な場所で行ってほしいという声を多くいただいております。そこで、高齢者向けの総合的な相談窓口である地域包括支援センターにおいて、障害に関する相談も開始いたします。まず、今年度は、区内27カ所の施設のうち、3カ所をモデルとして実施しますが、 今後さらに広げていくことで、介護や障害に関する相談を身近な場所で一体的に行うことができるようにしてまいります。また高齢の方や障害のある方向けの手当助成制度についても時代に合わせて整理再構築を行います。熟年者激励手当や心身障害者福祉手当、住まいの改造助成などに関しまして、宅の水準や他のサービスなどに照らしながら、過不足や重複がないかといった視点で対象者や金額などの改定を行うことで制度の適正化を図ってまいります。文化スポーツプラザでパラ卓球を楽しむ子どもたちの写真があります。住みよい江戸川区を未来へつなぐ。さらに今の住みよい江戸川区を未来につないでいくためには、地域コミュニティの維持強化が欠かせません。人口減少と少子高齢化により、町会自治会の担い手不足や負担の増加などが課題となっておりますが、新たに LINE を活用したデジタル回覧板の導入の支援を行うことで、役員の皆様の負担軽減を図ってまいります。合わせてデジタル機器の扱いに不慣れな方もいらっしゃいますので、ポスターやチラシなどによる情報共有をより効果的に行えるよう、町会・自治会の掲示板の設置や補強に対する助成制度も新たに設けます。加えて区民の皆様の防犯意識の高まりを受けまして、一般の住宅向けに防犯機器等の購入補助も行ってまいります。防犯カメラやカメラ付きドアホンなど、侵入等、等は盗む、侵入等対策に有効な設備の購入を支援し、世帯ごとの対策を一層進めていただくことで、安全安心な街づくりを推進してまいります。危険な暑さから区民の命と暮らしを守る。ここまで未来を見据えた取り組みについてお話をしてきましたが、まさにこれから夏本番を迎える今、喫緊の課題として危険な暑さへの対応があります。今年の夏も例年同様、全国的に猛暑となることが予想されております。東京消防庁によると、熱中症による搬送者は7月と8月が最も多く、かつ75歳以上の方の割合が4割を超えております。加えて物価の高騰が続く中、区民の皆様の命と暮らしを守るための取り組みを迅速にかつ効果的に行う必要があります。そこで本区では熱中症対策及び物価高騰対策として、75歳以上の方がいる世帯に対し、エアコンを適切に使用していただくため5000円を給付いたします。最もリスクが高い7月と8月の2ヶ月間、毎日11時から16時までの5時間エアコンを使用した場合の電気代は合計でおよそ7000円と試算されます。国が先日閣議決定した電気・ガス料金の補助によって、そこから2000円程度が軽減される見込みですので、その差額分の5000円をお渡しすることで、気兼ねなくエアコンを使っていただき、危険な暑さからご自身の命を守っていただきたいと思います。合わせて冷房のある区の施設81箇所と民間施設など5箇所をクーリングシェルターとして、今月6月下旬から開放いたします。また環境省から熱中症警戒アラートが発表された際には、防災行政無線を活用して水分補給やエアコンの適切な使用を呼びかけるなど、皆様が安全にこの夏を過ごせるよう幅広く取り組みを展開してまいります。さて、区民の皆様、議員の皆様にご心配をおかけしている不適切な分割発注の問題につきましては、現在第三者委員会における検証が進んでおります。しかし一方で、その間必要な工事や契約を遅滞なく進めることも重要だと考えております。そこで 当委員会での検証が終了するまでの暫定的な再発防止策として、緊急随意契約の導入などを実施してまいります。適正な契約事務の実施に向けて、今後の検証結果も踏まえ、引き続き全庁を挙げて取り組んでまいります。クボタスピアーズ準優勝、スポーツの持つ力を実感。最後になりますが、先日嬉しいニュースがありました。本区を活動拠点の一つとするラグビーチーム、クボタスピアーズ船橋東京ベイが、日本ラグビーの最高峰、ジャパンラグビーリーグワンで見事準優勝を果たしました。チームが一丸となって最後まで諦めずに戦い抜く姿は、多くの区民の皆様に勇気や希望を与えてくれたのではないでしょうか。スポーツの持つ力を改めて実感いたしました。本区とクボタスピアーズは、令和3年に SDGs の推進に関する連携協定を締結しており、チームの皆様には衣類のリサイクル回収や清掃活動、子ども食堂への支援など、日頃から地域のための活動を積極的に行っていただいております。チームは現在、ホストスタジアムであるスピアーズエドリックフィールドにおいて24連勝中です。さらなる記録の更新にも期待しながら引き続き応援していきたいと思います。さて、今回提案いたします補正予算は、一般会計、特別会計合わせて24億7000万円余であります。本定例会には、これら補正予算に加え、条例の新設、改正など、合計で33件の議案をお諮りするとともに、4件の報告事項もございます。それぞれご審議の上、ご決定いただきたいと存じます。写真があります。6月4日に区役所で行われたシーズン終了報告会で、ファンに囲まれるクボタスピアーズの選手たち。説明。シーズン終了報告会と書かれたオレンジ色の看板を前に、のぼりを立て、選手たちと大勢のファンが記念撮影をしています。写真終わり。